ラのキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。
第137
回目の配信です。私、東京ミルクの新庄ゆきと、
ジャンマス2017です。
この配信は、しがないおじさんお二人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま、ひどくまに語り合う娯楽文化現象、ハケムクイズぜ
ー。
はい。ね、もう9月18日、月曜日ということですね。はい、はい、もう、あれですよ。今日は祝日ですから。
はい。
通勤中に聞いてる方もいないかもしれませんが、僕ちょっとね、本棚とかをわさわさ漁ってたらですね、はい、こんな DVD 出てきたんです。
何ですか？
ボクシングの DVD です。
お、
ベスト・オブ・プリンス・ナジーム・ハメドナジーム・ハメドっていうボクサーがいたんです。
聞いたことはある。
ご存知です？
直接はよく知らないけど、ね、聞いたことはあります、
ね。こちらですね、ナジーム・ハメドという選手がですね、イギリス出身の、なんだろう、アラブ系なのかな、
うん、
のボクサー で、うん、でフェザー級で活躍して、まあ、欧米人にしてはね、小柄な選手だったんです
が、フェザー級って全然わかんないよ、何キロぐらい？
57.1 キロかな。
あ、そんな軽いんだ。
あのリミットが、はは、なんで56キロ台とか、あれですね、明日のジョーに出てくる力士がフェザー級だと、あとは有名なのが、やっぱ初めの一歩の幕の内一歩がフェザ
ー級
ですね。こちらですね、常識外れのスタイルと変幻自在な戦法で相手を翻弄し、死角を突く鋭いパンチで驚異の KO 率 90% を誇った、悪魔王子ナジーム・ハメドのベストバウト集。
結構前の人だな、これ。
これも90年代ですかね。
ナジーム・ハメドさんは。
そうですね、だから90年代中期なんで、
ちゃんと知らないな。
ちょうどこのね、カスカビアン・グラフィティの、舞台になってるあたりの年代に活躍してます、ね。
あ、じゃあ出てくるかもしれないね、本編。
あ、出てくるかもしれないですね。そうなんですかね、ナジーム・ハメド。はい。なんですけども、でこちらなんですけど、僕昔ボクシングちょっとやってたんです、
うん、
ボクシング同好会で舞鶴、はいはい、高専の時に3年間やってたのと、はい、あと社会人になってからも、まあちょっと、
ね、あ、じゃあ結構やってんね、
年間ぐらいジムに通ってやってたんですけど、はい、でジム通いしてる時にですね、トレーナーさんから、まあ新庄とにかく、まあ、当時ね、プロライセンスとかも目指したりもしたので、結構マジで
やってたんですよ。じゃあ、
週5とか週6とかでジム行った
りして。すげえじゃん、毎日やってんじゃん。
はい、もうほぼ部活ですね。部活の時より頑張ってますね。はい、すごい。なんですけど、で、その時に、とにかく、プロというか、外国人ボクサーとかの過去のチャンピオンの DVD とかいっぱいあるから、とにかくいっぱい見ろ。
ああ、見た方がいいです、確かに。
真似するんじゃないけど、でもこういう。
まあ、見るに越したことはないよね。
いろいろ知っとくことは、必ずプラスになるから、いろいろとにかくたくさん見ろ、うん、ただお前一個だけ参考にしちゃいけないものがあるからそれだけちょっと言っといてやる。もしかしてナジーム・ハメドだけは真似すんなよ
え、どういうこと？それはもう、はい、ボクシングのセオリーから外れてるってこと？
そうなんです。なんだろう、漫画とか好きな人に分かりやすく言うと、うん、初めの一本出てくるブライアン・ホークっていうボクサーがいたんですけど、
あれはやべえ、
知ってます？
あれ一番やべえや
つ、はい、高村さんがですね、高村守が世界戦
を勝てねえと思ったもん。
そうそうそう、ジュニアヘビー、違うわ、
ブライアン・ホークのモデルなんだ、
ブライアン・ホークのファイトスタイルのモデルになったのがこのハメドっていう選手なんですね。はい、もうリングインするときも、
あれ一番面白いじゃん、
ね、そうですよね、
初めの一本の中でも、
だから僕そこだけの巻を4回4、5巻買いましたもんね。
ブライアン・ホーク戦むっちゃ面白いじゃん。
めっちゃ面白いですよね。で、ブライアン・ホークって、ブライアン・ホークが王座についたときに、あ、もうこの王座は動かないっつって、みんなボクシング関係者天王が多いねみたいな描写があったと思うんですけど、うん、ハメドの場合もそんな感じだったらしくて、こいつ何がすごいかって、もうブライアン・ホークを知ってる人は分かると思うんですけど、うん、なんていうんですか、もう普通のボクシングのセオリーでは通用しないような、
どうすごい
型がないんですよね。ないっていうか、
型がない、
ありえないかん、感じで避け方とかも90度背骨が回るようなスウェーバックとかで、ガードを上げない。で、両腕だらりの明日のジョースタイル。明日のジョースタイルって言うとあれですけど、からの、
今見てますけど、
はいはい、
パンチもなんか、本当に、なんだろう、
角度もおかしいんですよね。四角から飛んでくるような。
猫パンチみたいの。
そうですね、ミッキー・ロークの話で言う。
振りかぶって打ってないよね。
ワン・ツーとかじゃないんですよ。
なんか練習でやってるパンチじゃないもん。
はい、左を制するものは左を制すみたいな、うん、ジャブからのワンツーとかって言うんじゃないんですよ、うん、もう突然ストレートとかアッパーとかが四角からポーンって飛んでくると。
あ、
はい、
この人普段あんま練習じゃなくて素で強いんじゃないの、これ。
そういうことだと思うんですよね
ただナチュラル強、ナチュラル強、
ナチュラルに喧嘩強いから、もう練習とかもあんまり真面目にやんないみたいな。
すげえ天才じゃん。
で体重調整だけして、
うん、
で試合に出たらなんかバンバン勝っちゃう。
すげえ、本当のチャンピオンやん、こういうのが。
そうそうそう、だからもうこいつ本当手つけらんねえっつって、
うん、
でも試合中とかもあの歯出して笑ったりとかですね、舌出して、ね、えーとかやって、あの相手をあの冷静さを失わせて、で隙をついて
バーン
っていう。だからフェザー級なんで割と小柄な選手なんですけど、本当にこの悪魔的に強かった。
あ、ブライアン・ホークの元ネタがいてるの初めて聞いたわ。
はい、
ちょっと改めてちゃんと YouTube でしっかり見たよ。
はい、なんでまあここに DVD があるわけなんですけども、
あ、じゃあ DVD 返
して、まあ、ちょっと返し、はい、置いてきますね。
はい、
はい、なんですけども、この人がですね、で、まあ、本当に非常に強くてですね、手がつけられなかったっていうあれなんですけども、ある時にですね、
うん、
まあ、王座を失ってしまいます。
お、
はい、
まあね、それはいつかはね、
いつかはね、はい、なんですけども、まあ、これどういう感じで陥落したのかっていうのが、
うん、
そうですね、あれだ、うん、はいはい、マルコ・アントニオ・バレラっていう選手がいまして、それは2001年だったんですけど、2001年までずっとこの
何年ぐらいずっと
90年代のこの中期か94年とかから、
じゃ
あ、はい、
まあ、途中でね、もう6、7年
途中途中でまあ返上したりとか別の団体の、
うん、
ベルトを取ったりとかもしてますけども、うん、だから最終的に実質に3団体の王座を統一したりとかして、結構もう防衛しまくってて、あ、15回防衛したんですね、フェザー級の
WBO。 15回防衛って基本ないよ。
だってこの間山中伸介が日本のね、うん、日本人として13回防衛に並ぶかって言って、かん、並べなかったっていうぐらい、うん、もう15回防衛ってとんでもない偉業なんですけど、うん、はい、その時にマルコ・アントニオ・バレラっていう選手に敗れてプロ初敗北と、
はい、あそこで初めて負け
た、初めての負け、
はい、
なんですけど、その後なんですかね、まあ、ちょっとね、いろいろありましてよくある話なんですけど、うん、ボクサーとかね、うん、144キロでですね、イギリスの市内を、車をぶっ飛ばしてたと、
うん、
はい、そしたら対向車と衝突対向車の運転手に重傷を負わせた事件。てか144キロで正面衝突し生きてるのがまずすごいんですけど、
すごいね、相手もガタイが良かったんだろうね、多分ね、
ガタイ良かったんですかね、
なんか知り合いかとかそういう感じじゃない、
いや、わかんないですけど、あのデスプルーフだったのかもしれないですねあの車が、はい、で、まあ、禁錮1年3ヶ月刑務所暮らしします、
うん、
はい、刑務所暮らしをしてたんですけど、出所してあとインタビューに応じたハメドの姿は全く違うものになってました、うん、はい、どんな姿になっていたのか、
はい、
こちらの検索したら出てくるんですけど、
うん、
もうあのハメド現在、
ハメド現在検索みたいなやつ、
ハメド現在で、調べるとですね、多分出てくると思います。はい、見てみてください。こちらです。マリオみたいになってます。
ああ、これなんかよく、
はい、
よくあれじゃない、
はい、
タコスとか売ってるおじさんでしょ。
タコスだったり、ね、あの道端で、ドネルケバブ売ったり、
ドネルケバブ売ってるおじさんでしょこれ。
パパイヤ鈴木みたいな、
見覚えがあるよ。
あっすね、はい、
親近感が湧くこっちの方が、
はい、でもともとフェザー級で小柄だったので 168cm ぐらいしかないので、うん、はい、多分小柄な小太りのおっちゃんになった
まあまあまあまあ、いや元気にやってんだったらいいんじゃないの今
っていう、うん、ことですね。
あ、でもちょっと見たいな、はい、改めてしっかり。
だから今見ると本当にあのボクシング の、うん、あの常識が通用してないんで、
うーん、
本当オーソドックスで強い、ガチで強いボクサーほどこの術中にはまって手玉に取られちゃうっていうような感じの。一時期なんだろうな、世界ランキングのスーパーバンタム級とかかな、なんかに入ってる時に、
うん、
あの薬師寺辰吉とかがランクイン、
うん、
上位にランクされてる時に4位ぐらいにハメドがいたんで、
はいはい、
もしかすると薬師寺とかと戦っていた可能性も
あったりする。へ
ー、結局ね、あの実現はしなかったんですけど、はい、ってな感じなんで、
はい、
一応こういう人もいましたよっていうことで、
はい、
本棚から見つけたんでちょっとちらっと昨日見てきましたけども、はい、
こんな感じで
ベストプリンスナジーム・ハメド、
ちょっと見たい、
はい、ハメドのとあれをちょっと、まあ、まあ動画でも何でもいいんで見てみるとへえって感じになるかもしれませんね、はい、一番笑ったのがこの DVD で最後ウィルフレド・バスケスっていう選手と、
うん、
バスケスってもすごい結構偉大なチャンピオンだったわけなんですが、うん、バスケットとの試合が1分もありませんでした。
え、待ってもらっちゃうんだ。
その前のケビン・ケリーっていう選手は結構尺使って、うん、あのしっかり取ったんですけど、
バスケ実際の試合はそこそこあるのにダイジェスト感が半端ない。
最後のね、バスケットのとこだけでも見ようかなと思ったら1分以内に普通にバスケット KO されて ふーんって終わったんで。
え、実際は1分以内ってことじゃないんでしょ、試合の時間そのもの
は。全然そんなないんですけど、はい、
なぜ切るっていう、
なぜ切る、最後のなんかあのこれからもハメドの快進撃は続く的な感じで終わ
った。バスケス多分ね、秒数制限があったと思うよ、
指揮キャラ感
1分以上使うといくらとかなっちゃうからみ
たいな。そんなことある、
いや、あるあるある、
はい、
そういうことだと思うよ。
そんな感じですんで、はい、というのは、ということで今回は私たちの、はい、ナジームハメドでした、はい、
はい、いいと思います。
はい、では告知、
はい、
はい、劇団東京ミルクホール第21回本公演カスカミングラフィティカスカメ青春競争曲なんですけれども、はい、はい、なんと今日9月18日月曜日、
今日が
千秋楽を迎えます。
ついに、
はい、
悪夢の終わりが、
悪夢の日の7日間
はい、日の7日間がやっと終わるやつですね、
実質6日間なんです
けど、はい。
はい、この6日間の公演でですね、まあ、我々燃え尽きていると思いますけども、はい、予約をされている方はですね、本日お昼13時の公演と17時の公演、こちらお待ちしてますので、ぜひぜひ、2回目の方もいるかもしれませんね、うん、2回目とか何回か見てる方もいるかもしれないですね、うん、はい、その方はまたちょっとね、その前に見た回との違いがあったりとかするかもしれませんし、うん、千秋楽バージョンでちょっとところどころ変わってるかもしれませんし、はい、
本日ね、ちょっと初めてこれ聞いたよという人、まだ、はい、午前中ならばまだ間に合います。
間に合うかな、
間に合います、はい、チケットまだあり余ってますんで。
本当に、
はい、全然あります。
あ、全然あるんですか、
はい、
わかりました。
なので、ちょっとですね、はい、1本、うん、連絡するか、頑張って会場まで来てください。
はい、
悪いようにはしないと思います
ので、悪いようにしません、はい、
ぜひね、見てもらえればなと思います。
はい、
いろいろこういうの全然わかんないっていう人もいると思うんですけど、ものは試しだと思って、はい、騙されたと思って来てもらえればなと思いますんで、
はい、
絶対に、
はい、
そこそこ面白いと思います。
なんでそこそこでつけるんですか、ちょっと貯めた後に。もうね、見たよっていう方はですね、ああいうなるほどね、ああいうことでしたねっていうことなんでね、またご感想とかもいろいろとメールとかでお待ちしてますので、はい、はい、よろしくお願いします。メールの宛先は、
はい、matsu@tf-tms.jp、 matsu@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、物販とかもですね、はい、ちょいちょい完売が出たりとかもしてるかもしれませんが、はい、在庫があるかもしれませんし、T シャツとかはサイズによってはね、完売になってるとかもすると思いますが、はい、まあまあまあ、そこそこの数は作ったんで、
はい、ぜひぜひ、
ぜひぜひ、これでしか手に入らないものですね、はい、よろしくお願いします。新庄写真集は自重生産ですので、完売がございません。
まだまだいくらでも作れます、
はい、はい、現地でお手に取って見ていただきまして、まあ買ってもいいかなっていうような方が、帰宅の方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ買っていただけると、はい、我々の今後の活動にもですね、はい、足しになりますんで、よろしくお願いします。
はい、
はい、もう後からミルク放送局グッズで売ったりとか絶対しませんのでね、
はい、
はい、今回限りでございますんで、
はい、
ぜひぜひ、ぜひものでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、というわけで今回も愛情と感動とちょっぴりの一致でお送りしました東京ミルク放送局ですが、
はい、
まだまだこの2日に1回の配信は続けます、
はい、
はい、あと何回か続きますので、
はい、
ぜひ皆さんまたちょっとだけ待っててください。
はい、
はい、というわけで今回も愛情と感動とちょっぴりの一致でお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄優希と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、
はい、
またあさって、
はい。